太宰治作カチカチ山。カチカチ山の物語におけるウサギは少女、そうしてあの惨めな敗北を喫するタヌキはそのウサギの少女を恋している武男。これはもう疑いを入れぬ厳然たる事実のように私には思われる。これは甲州富士五湖の一つの川口湖畔、今の船津の裏山あたりで行われた事件であるという。甲州の人情は荒っぽい。そのせいかこの物語も他のおとぎ話に比べて幾分荒っぽくできている。
第一どうも物語の発端からして酷だ。ババア汁なんてのはひどい。おどけにもシャレにもなってやしない。タヌキもつまらないいたずらをしたものである。縁の下にばあさんの骨が散らばっていたなんて段に至るとまさに陰惨の極度であって、いわゆる児童読み物としては遺憾ながら発売禁止の浮き目に合わざるを得ないところであろう。
しかしたったそれだけのいたずらに対する懲罰としてはどうもウサギの仕打ちは必要すぎる。一撃のもとに倒すというような殺走たる仇討ちではない。生殺しにしてなぶってなぶって、そうして最後は泥舟でブクブクである。その手段は1から10まで奇形である。これは日本の武士道の作法ではない。
いかなる事情があろうと奇形を用いて、しかもなぶり殺しにするなどという仇討ち物語は日本に未だないようだ。それをこのカチカチ山ばかりはどうもその仇討ちの仕方が芳しくない。土台男らしくないじゃないかと子供でもまた大人でも卑しくも正義に憧れている人間ならば誰でもこれについてはいささか不快の情を覚えるのではあるまいか。
安心したまえ、私もそれについて考えた。そうしてウサギのやり方が男らしくないのはそれは当然だということが分かった。このウサギは男じゃないんだ。それは確かに。このウサギは16歳の処女だ。いまだ何も色気はないが、しかし美人だ。そうして人間のうちで最も残酷なのは得てしてこのたちの女性である。
タヌキはじいさんに捕らえられ、もう少しのところでタヌキ汁にされるところであったが、あのウサギの少女に一目また会いたくて大いにあがいてやっと逃れて山へ帰り、ブツブツ何か言いながらうろうろウサギを探し歩き、やっと見つけて
喜んでくれ。俺は命拾いをしたぞ。じいさんの留守を狙ってあのばあさんをえいとばかりやっつけて逃げてきた。俺は運の強い男さ
と得意満面。この度の代役なん突破の主題を椿を飛ばし散らしながら物語る。
ウサギはぴょんと飛び散り添いて椿を避け、ふんといったような顔つきで話を聞き、
何も私が喜ぶわけはないじゃないの。汚いわよそんなに椿を飛ばして。それにあのじいさんばあさんは私のお友達よ。知らなかったの？
そうか、知らなかった。勘弁してくれ。そうと知っていたら俺はタヌキ汁にでも何にでもなってやったのに。
としょんぼりする。今さらそんなことを言ったってもう遅いわ。あのうちの庭先に私が時々遊びに行って、そうしておいしい柔らかな豆なんかをごちそうになったの。あなただって知ってたじゃないの。それなのに知らなかったなんて嘘ついてひどいわ。あなたは私の仇よ。
とむごい宣告をする。ウサギにはもうこの時すでにタヌキに対してある種の復讐を加えてやろうという心が動いている。処女の怒りは辛辣である。ことにも醜悪なロドンなものに対しては容赦がない。許してくれよ。俺本当に知らなかったのだ。嘘なんかつかない。信じてくれよ
と嫌に粘っこい口調で嘆願して、首を長く伸ばしてうなだれてみせて、そばに木の実が一つ落ちているのを見つけ、ひょいっと拾って食べて、もっとないかとあたりをキョロキョロ見回しながら、
本当にもうお前にそんなに怒られると俺はもう死にたくなるんだ。
何を言ってるの。食べることばかり考えてるくせに。
ウサギは軽蔑し果てたというようにつっと脇を向いてしまって、
スケベの上にまた食い地が汚いったらあれし
見逃してくれよ、俺腹が減ってるんだ
と。なおもその辺をうろうろ探し回りながら、
まったく今の俺のこの心苦しさがお前に分かってもらえたらな。
そばへ寄ってきちゃダメだって言ったら臭いじゃないの、もっとあっちへ離れてよ。あなたはトカゲを食べたんだってね、私は聞いたわよ。それからああおかしい、うんこも食べたんだってね。
まさか
と、タヌキは力弱く苦情した。それでもなぜだか強く否定することのあたわさる様子で、さらにまた力弱く、
まさかね
と口を曲げて言うだけであった。上品ぶったってダメよ、あなたのその匂いはただの臭みじゃないんだから。
とウサギは平然と手厳しい引導を渡して、それから不意と別の何か素晴らしいことでも思いついたらしく、急に目を輝かせ、笑いを噛み殺しているような顔つきでタヌキの方に向き直り、
それじゃあね、今度いっぺんだけ許してあげる。あれ寄ってきちゃダメだって言うのに油断も隙も逃げしない。よだれを拭いたらどう、下顎がベロベロしてるじゃないの。落ち着いてよくお聞き、今度いっぺんだけは特別に許してあげるけれど、でも条件があるのよ。あのじいさんは今頃はきっとひどく落胆して山にしばかりに行く気力も何もなくなっているでしょうから、私たちはその代わりにしばかりに行ってあげましょうよ。
一緒に、お前も一緒に行くのか。
タヌキの小さい濁った目は歓喜に燃えたおいや、
嫌なものか、今日もこれからすぐに行こうよ。
喜びのあまり声がしゃがれた明日にしましょうね、明日の朝早く。今日はあなたもお疲れでしょうし、それにお腹も空いているでしょうから。
と嫌に優しい、ありがたい、俺明日お弁当をたくさん作って持って行って、一心不乱に働いて10貫目の芝を買って、そうしてじいさんの家へ届けてあげる。そしたらお前は俺をきっと許してくれるだろうな、仲良くしてくれるだろうな。
くどいわね、その時のあなたの成績次第でね、もしかしたら仲良くしてあげるかもしれないわ
その口が憎いや、苦労させるぜ、こっち来よ俺はもう
と言いかけて、はい寄ってきた大きい雲を素早くペロリと食べ、
俺はもうどんなに嬉しいか、いっそ男泣きに泣いてみたいくらいだ
と鼻をすすり嘘泣きをした
夏の朝はすがすがしい、川口湖の湖面は朝霧に覆われ、白く眼下に煙っている。山頂ではタヌキとウサギが朝露を全身に浴びながらせっせとシワを刈っている。
タヌキの働きぶりを見るに一心不乱どころかほとんど反狂乱に近い浅ましいありさまである。うーんと大げさにうなりながらめちゃくちゃに鎌を振り回して、時々あいたたたたなどと聞こえよがしの悲鳴を上げ、ただもう自分がこのように苦心惨憺しているというところをウサギに見てもらいたげの様子で縦横無尽に荒れ狂う。ひとしきりそのように凄まじく暴れて、さすがにもうダメだというような疲れ切った顔つきをして鎌を投げ捨て、
これ見ろ、手にこんなに豆ができた、あ手がヒリヒリする、喉が渇く、お腹も空いた、とにかく大労働だったからな、ちょっと休息ということにしようじゃないか、お弁当でも開きましょうかね
と照れ隠しみたいに妙に笑って大きいお弁当箱を開く。ぐいとその石油缶ぐらいの大きさのお弁当箱に鼻先を突っ込んで、むしゃむしゃガツガツペッペという騒々しい音を立てながら、それこそ一心不乱に食べている。
ウサギはあっけに取られたような顔をして芝刈りの手を休め、ちょっとそのお弁当箱の中を覗いて、あっと小さい叫びを上げ、両手で顔を覆った。なんだか知れぬがそのお弁当箱にはすごいものが入っていたようである。けれども今日のウサギは何か内緒の思惑でもあるのか、いつものようにタヌキに向かって侮辱の言葉も吐かず、 宣告から無言でただ技巧的な微笑を口紅に漂わせてせっせと芝を刈っているばかりで、お調子に乗ったタヌキのいろいろな狂態をも知らんふりして見逃してやっているのである。タヌキの大きいお弁当箱の中を覗いてぎょっとしたけれども、やはり何も言わず肩をキュッとすくめてまたもや芝刈りにかかる。
タヌキはウサギに今日はひどく寛大に扱われるので、ただもうホクホクして、
とうとうやっこさんも俺の盛んな芝刈り姿には惚れ直したかな。俺らこの男らしさには参らぬ女もあるまいて。おー、食った、眠くなった、どれ一眠り
などと全く気を許してわがままいっぱいに振る舞い、ぐーぐー大いびきをかいて寝てしまった。眠りながらも何のたわけた夢を見ているのか、
腹薬ってなあれはダメだぜ、聞かねえや、
などわけのわからぬ寝言を言い、目を覚ましたのはお昼近く。ずいぶん眠ったのね、
ウサギはやはり優しく、
もう私も芝を一束こしらえたから、これから背負ってじいさんの庭先まで持って行ってあげましょうよ。
ああ、そうしよう、
とタヌキは大あくびしながら腕をポリポリかいて、
やけにお腹が空いた、こうお腹が空くともうとても眠っていられるものじゃない、俺は敏感なんだ
と、もっともらしい顔でいい。
どれ、それでは俺も買った芝を大急ぎで集めて下山としようか。お弁当ももう空になったし、この仕事を早く片付けて、それからすぐに食べ物を探さなくちゃいけない。二人はそれぞれ買った芝を背負って木戸に着く。
あなた先に歩いてよ、この辺には蛇がいるんで、私怖くて。
蛇？蛇なんて怖いもんか、見つけ次第俺が取って
食べると言いかけて口ごもり、
俺が取って殺してやる、さあ俺の後についてこい。
やっぱり男の人ってこんな時には頼もしいものね。
おだてるなよ、今日はお前バカにしようらしいじゃないか。君には悪いくらいだぜ。まさか俺をこれからじいさんのところへ連れて行ってたぬき汁にするわけじゃあるまいな。そいつばかりはごめんだぜ。
あら、そんなに変に疑うならもういいわよ、私が一人で行くわよ。
いや、そんなわけじゃない、一緒に行くわね。俺は蛇だってなんだってこの世の中に怖いものなんかありゃしないか。どうもあのじいさんだけは苦手だ、たぬき汁にするなんて言いやがるから嫌だよ。どだい下品じゃないか、少なくともいい趣味じゃないと思うよ。俺はあのじいさんの庭先の手前の一本えのきのところまでこの芝を背負っていくから、あとはお前が運んでくれ、俺はあそこで失敬しようと思うんだ。どうもあのじいさんの顔を見ると俺は何とも言えず不愉快になる。おや、なんだいあれは、変な音がするね。なんだろう、お前にも聞こえないか、なんだかカチカチって音がする。
当たり前じゃないの、ここはカチカチ山だもの。
カチカチ山、ここがかい。
知らなかったの。
ああ、知らなかった、この山にそんな名前があるとは今日まで知らなかったね。しかし変な名前だ、嘘じゃないか。
あら、だって山にはみんな名前があるものでしょ、あれが富士山だし、あれが長尾山だし、あれが大室山だし、みんなに名前があるじゃないの、だからこの山はカチカチ山っていう名前なのよね。ほら、カチカチって音が聞こえる。
ああ、聞こえる。しかし変だな、今まで俺は一度もこの山でこんな音聞いたことがない。この山で生まれて三十何年かになるけれども、こんな、
まあ、あなたはもうそんな年なの。この間私に十七だなんて教えたくせにひどいじゃないの。顔がしわくちゃで腰も少し曲がっているのに十七とは変だと思っていたんだけど、それにしても二十も年を隠しているとは思わなかったわ。それじゃああなたは四十近いんでしょ。まあ随分ね。
いや、十七だ、十七、十七なんだ。俺がこう腰をかがめて歩くのは決して年のせいじゃないんだ、お腹が空いてるから自然にこんな格好であるんだ。三十何年というのはあれは俺の兄のことだよ。兄がいつも口癖のようにそういうので、つい俺もうっかりあんなことを口走ってしまったんだ。つまりちょっと伝染したってわけさ。 そんなわけなんだよ君。
狼狽のあまり君という言葉を使ったそうですか。でもあなたにお兄さんがあるなんて初めて聞いたわ。あなたはいつか私に、俺は寂しいんだ、孤独なんだよ、親も兄弟もない、この孤独の寂しさがお前わからんかね、なんておっしゃってたじゃないの。あれはどういうわけなの。
そうそう、
とタヌキは自分でも何を言っているのかわからなくなり、
まったく世の中はこれでなかなか複雑なものだからね、そんなに一概にはいかないよ、まあ、何があったりなかったり、
まるで意味がないじゃないの
と、ウサギもさすがにあきれ、
めちゃくちゃね。
うん、実はね、兄は一人あるんだ。これは言うのもつらいが、飲んだくれのならず者でね、俺はもう恥ずかしくて面目なくて、生まれて三十何年間、いや、兄が生まれて三十何年間というもの、この俺に迷惑をかけ通した。
それも変ね、十七の人が三十何年間も迷惑をかけられたなんて。タヌキはもう聞こえぬふりして。
世の中には一口で言えないことが多いよ。今じゃもう俺の方からあれはないものと思って感動して、おや、変だね、気な臭い、お前なんともないか。
いいえ。
そうかね、
タヌキはいつも臭いものを食べつけているので鼻には自信がない。怪訝な面持ちで首をひねり、
気のせいかな。あれあれ、なんだか火が燃えてるようなパチパチボーボーって音がするじゃないか。
そりゃそのはずよ、ここはパチパチのボーボー山だもの。
嘘つけ、お前はついさっきここはコチコチ山だって言ったくせに。
そうよ、同じ山でも場所によって名前が違うのよ。富士山の中腹にも小富士という山があるし、それから大室山だって長尾山だってみんな富士山と続いている山じゃないの。知らなかったの。
うん、知らなかった。そうかな、ここがパチパチのボーボー山とは、俺が三十何年間、いや兄の話によればここはただの裏山だったが、いやこれバカに暖かになってきた。地震でも起こるんじゃねえだろうか。なんだか今日は薄気味の悪い日だ。いやこれはひどく暑い。いやあちちち、ひでえ、あちちち、助けてくれ、芝が燃えてる、あちちちち。タヌキの不幸はまだ終わらない。作者の私でさえ書きながらため息が出てくるくらいだ。ボーボー山で意味もない大やけどをして九死に一生を得、はうようにしてどうやら我が巣にたどり着き、口をゆがめて心吟していると、今度はその大やけどに唐辛子をベタベタ塗られ、苦痛のあまり失神し、さてそれから泥船に乗せられ、川口湖底に沈むのである。
ところでこれは公職の戒めとでもいうものであろうか、16歳の美しい処女には近寄るなという親切な忠告を匂わせた滑稽物語でもあろうか、あるいはまた気に入ったからとてあまりしつこくお伺いしては、ついには極度に嫌悪せられ殺害せられるほどのひどい目に遭うから節度を守れという礼儀作法の教科書でもあろうか、
あるいはまた道徳の善悪よりも感覚の好き嫌いによって世の中の人たちはその日常生活において互いに罵り、または罰し、または称し、または服しているものだということを暗示している笑い話であろうか。
いやいや、そのように評論家的な結論に焦燥せずとも、タヌキの死ぬる今はの際の一言にだけ留意しておいたらいいのではあるまいか。いわく惚れたが悪いか。
古来世界中の文芸の愛話の主題はいつにここにかかっていると言っても過言ではあるまい。女性にはすべてこの無慈悲なウサギが一匹住んでいるし、男性にはあの善良なタヌキがいつも溺れかかってあがいている。